情熱のファッション、
皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の高安直です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
この番組は対話力強化のプロコーチ、株式会社チアドリーム代表高安直が、情熱あふれるゲストをお招きして、情熱の源から情熱の今、そして情熱の向かう先のお話をお伺いし、リスナーとともに応援の循環を目指す番組です。ということで、
はい、
2回目の放送ですね。
そうですね、この日が来ちゃったって感じがします。
そうですね、そしてめっきりちょっと寒くなってきてね、
はい、季節が一気にね進みましたね。
進みましたよね、うん、ちょっとね体調管理に気をつけながら、はい、まあ、洋服もね気にしながら、
はい、
皆さん過ごしていただきたいですね。
迷っちゃいますけどね、
迷っちゃうけど、
ファッションの秋でもありますし、
楽しみましょう、
楽しみましょうか、
ね、
はい、
はい、ということで今日はですね、初の素敵なゲストをお招きしております。ご紹介いたします。英会話アウトプットトレーナー、小西美晴さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで初ゲストですね。
初ゲストの方をお招きいたしました
ねー、はい、まあ、初ということなのでね、あのちょっとお二人の関係性もちょっと気になるんですけど、きっかけは何、知り合いで知り合ったんですか。
コーチングの、うんうんうん、銀座コーチングスクールという学校で、はい、学んだんですけど、
うんうん、
その時の先生です。
そうなんですね。
もともとは
高橋さんが先生で、小西さんが生徒さんだったということで、
はい
はい、もう何年くらいですか、お付き合いとしては。
5年ほど前ですかね。
はい、
はい、結構長いですよね。
そうですね、
うん、もうあの授業より前に一緒に遊びに行ったという、
はい、そうですね、あの講座の前に、あ、体験のね、
うんうんうん、
あの講座にお越しいただいて、
はい、
本講座が始まるまでの間に、
うん、
ちょっと遊びに行って一緒に。
いいですね。なんか事前にその先生とそうやって仲良くなれるってなんかいいですよ。だって授業の時の緊張感がちょっと半減しますよね。
うん、
ね、
楽しいです、楽しかったです本当に。
あ、よかった、うん、そう言っていただいて。
どんな先生でしたか、高安さん。
そこ聞きます。
そっか、
うん、すごくね、やっぱり、うん、あの今みたいな明るい感じで、
うんうん、
でちゃんとあの分かりやすく説明してくださる先生でした。
なるほど、
すごい腑に落ちる感じが。
そうか、
ありがとうございます。
ちょっとその時もやっぱ情熱ってすごく感じましたか。
はい、さすがこの情熱のファッションっていうタイトルだなって、
はい、
なおさんだなと思いました。
そうですか、ありがとうございます。
なるほど、今日はですね、その小西さんの情熱もね、うん、伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではここで1曲お送りいたします。渡辺美里でマイレボリューション。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。英会話アウトプットトレーナーの小西美晴さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします
。
それでは私の方からプロフィールをご紹介させていただきます。子供時代を海外で過ごした経験から、日本人が英語を話せないと思い込んでいるのは教育の中で植え付けられた英語に対する間違った認識のせいだと気づき、スキルや文法などの理解ではなく英語が苦手というメンタルブロックを外すことに特化したセッションを開発、延べ100人以上のセッションで 96% の満足度を誇ります。大人だからこそ自分が話したいことを英語で楽しく植えて、国際コミュニケーションが取れ、より豊かな人生を楽しめる、そんな日本人を一人でも多く増やすため、個人セッションや企業研修などに尽力されていらっしゃいます。銀座コーチングスクール認定プロコーチ、英検1級、TOEIC 890点を取得されていらっしゃいます。
素晴らしいですね。
うん、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけれどもね、
うん、
あの今プロフィールをお伺いしていても、とっても興味深い お話がたくさん出てきましたけれども、今現在はどのようなお仕事をされていらっしゃるんですか？
そうですね、私はアウトプット英語の、ね、英会話のアウトプットトレーナーって名乗っているんですね、はい、それは私は英語の先生ではないからなんですね。こうインプットをしないという、はい、アウトプットだけに特化しているっていうところなんですけれども、読み書きできるし文法の勉強たくさんしたけど話せないっていう人とか、はい、お仕事で英語を話さなきゃいけないんだけどやっぱり話せないっていう方とか、英語さえ話せれば社内のモチベーションがね、とか生産性が上がるんだろうだけどなって思っているあの企業さんとか、そういう方がですね、話すっていうことにも特化したことをしているので、もうマインドシフトするだけで、その英語ってそんなに難しくないんだっていうハードルをだんだん下げていく感じのことをしていてですね、で自分らしく英語でコミュニケーションしたくなるというそういうあのセッションをしてます。
したくなる、
したくなるって素敵ですね。
いいですね、すごくこう自発性があるというか。
そうですね、自分からどんどんどんどん英語を話したくなるんですもんね、
そうですよね、
はい、
インプットはしないアウトプットのみっていうところがまたかっこいいですね。
い
やインプットとアウトプットの黄金比って3対7なんですよ、
3が
インプットです、
インプットで7がアウトプット
なんですけど、そこの部分皆さんしてないし練習してないので喋れないという、アウトプットなんですね、あくまで。
なるほど、もう
中にありますから全部英語の知識は
すでにあると、ね、
学校で習ってきてますもんね。
そうですね、あんまり覚えてませんけど、
はい、
それをじゃあ表に出せばいいだけということなんですかね。
そうですね、そのなんだろう、恥ずかしいのはどうしてなのかとか、なんかその間違えちゃいけないっていうなんか思い込みみたいなのか、
はい、
なんかそういうの皆さんお持ちなので、大丈夫だよっていう、大丈夫だよっていう感じですかね。
そうです、間違っちゃいけないって思い込みありますよね。
あります、こう習ったらそのまま正しく英語を話さなければいけない、そうそうそう、
はい、
あ違うかなこれと思うとなんか内側から出てこないですもんね、言葉も
出てこないですね、
固まっちゃう感じがあります、
それは正解求めるからで、自分の中の思いだけを簡単に表現するだけで相手には通じますので。
そっか、
通じるんだ、
臆すことなく伝えていこうというね、大事ですね。
私間違ったっていいんですよ、そんな。
そうですね、
経験ですから。
そうですね、なんか正しさが邪魔をしているような気がしますけれども、ね、あの今のようなその独特なアプローチだなという印象があるんですけれども、あのどうしてそのようなお仕事をしようと思ったんですかね。背景を聞かせていただいていいですか。
はい、発端はですね、もうもったいないっていう気持ちなんですね。
もったいない、
もったいない、あの学生時代とか社会人になって同僚とか友達があの英語でね、外国の方とお話ししてて、あ混ぜてもらおうって近づいていくと、みんな黙っちゃうんですね。なんでだって美晴に間違い正されちゃったらとかって言うんですけど、正しません私そんなに。とかしばらくなんか英語での練習とか言ってさ、あの一緒に英語を15分ぐらい話して、その後に、でも私英語喋れないのよねって言うんですよ。
話したのに、
話したのに、
はい、
話せるのになんか話せないって自己暗示をしちゃってかけちゃってるのはすごくもったいなくって。
確かに、
そうか、
そうなんですよ、とか、まあ、英検とかね、TOEIC とか高得点1級取ってるのに話せない人ってすごくいっぱいいるんですね、で話せないからもっと上の試験を目指すんですね。
あ、なるほど、さらに上の資格を取ると自信になるかもっていうところなんですかね。
そうなんですよ、でも話せるようなには話す練習をするっていうことが、あの大事なのに、そうじゃなくて自分の勉強が足りないってみんな思っちゃうんですね。
そこを埋めればもう少し話せるようになるんじゃないか。
そうです、そうです、そうです、そうです。でもそんなことじゃないんですよ。
そんなことじゃなくて
じゃなくて、あのそもそも私たちの学校学生時代っていうのは 英語っていうのは学習するものであって、うん、コミュニケーションのツールとしての教育って多分受けてないと思うんです。話し方とかね。
そうですね、
誰かと話すためのものだっていう教育は受けてないんですよ、うん、
だと思います。うん、話そうって思ったことがないですもんね、うん、
ないです。覚えなきゃとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
正しい文法を手に入れなきゃいけないみたいな、そんな感覚でした ね、 ね、
うん、でもやっぱり話し方を知らないっていうのがあるので、話せないのは当たり前なんですよね。だからそれを落ち込むことは全然必要がなくって、もうなんだろう、残念だなってちょっと思ってしまうんですよね。で、読み書きの水準は日本人すごい高いんですよ。
はあ、そうなんです。インプット
もしっかりされてる。ただそれを外に出せないっていうのがね、本当にもったいないって、もう本当にもったいないんですよ。
やっぱりアウトプットなんですね。
あるのにっていう感じなんですよね。
アウトプットする機会もなかなかないですもんね。
そうなんですよね。だから私の場合はそういう話せる場っていうのもちょっと運営してまして、皆さんそこに来て英語を話して帰るっていう、そういう場所も提供してます。なんですよね。で、まあ、学校でコミュニケーションを教わってこなかったっていう大人たちに、うん、はい、じゃあ私が教えられるかなって思って、あ、
はい、
うん、始めたんですね。
なるほど。
で、まあ、先ほどその準備をしたんですけど、準備いろいろしてですね、
うん、
英語を話せて日本語はきちんと分かる教師の私だからこそ、はい、それができるって思ってですね、
うん、
でコミュニケーションっていうと、まあ、コーチングかなっていうことで、うん、はい、銀座コーチングスクールで、で
つながっていたんですね。なるほど。
運命的な出会いしてしまったわけですよ。
運命的な、素晴らしい運命です間違いないです、はい、そうなんですね。そういうきっかけがあってっていうことで、うん、やっぱり一度外に出られたからこそ日本の良さであったり日本語であったり、うん、英語のこう、うんうん、汎用性の広さみたいな、そんなことを感じられたのかななんて思いますけれども、 そうですね、はい、そんな中でも今特に小西さんが情熱を持って取り組んでいらっしゃることってどんなことなんですか？
は
い、
ですね、皆さん漠然と英語を話し出るようになりたいっていうから、うん、どこから手をつけていいかわからなくなるので、はいはい、必ずですね、英語を話せるようになったその先ですね、
その先、
英語で何がしたいのか、うん、っていうのをその方から引き出すっていうのを一番大事にしてます。その目標、 なぜ喋りたいのかっていう、やっぱりこれ情熱ですよね。
情熱ですね
間違いないです
。
通じる、全部に
パッションです。
パッションですよ。だから、はい、英語を使って誰に何を伝えたいのか、どんなことを話したいのか、でお仕事で使われる方とかは初心に帰っていただいて、なぜこの会社に入ろうと思ったのか、その何がしたくてここを志望したのかっていうのを、はい、考えて思い出していただいて、そこでちょっとマインドがやっぱり変わりますよね。方向性がちゃんと定まるの でその分野については自分から話したいってやっぱり思うようになって、いろいろ勉強を始めるっていう、そういうなので、ここが定まらないと、はい、何も始まらないっていうのが一番大切にしていることなので、
情熱を傾けていらっしゃるところなんですね。
そうですね。あと英語に対するいろんな誤解を解きたいんですね。
誤解、
英語くんって実はこんなやつなんだよって、
英語くんっていう一人の人間として見て、こんな子なんだよっていうのを。
そうです、そうです、そうです。なんかみんな難しいって言うけど、いやそんなことないよって、僕だって難しいことわかんねえよ、シンプルに話してよみたいな、
英語くんはそう感じてるんだよ、
そういうふうに言ってるんだよっていう感じですね。はい、英語は言葉でしかないので、どうでしかないので、なんか大それた上の方のものじゃないんですよね。だから一人の多くの人に、なんだ英語って簡単じゃん、楽しいって
言ってみたい
な思ってほしいんですよ。なんだ楽しいじゃんって。
そうです、英語くんって思うとちょっと身近な感じがして仲良くなりそうですよね。
仲良くなってほしいです。
トリセツというかねそうかそうか、英語くんってそうなんだね、じゃあこういうふうに関わってみようかなっていう先に、自分がなりたい姿、手に入れたい姿があるんだよっていうことなんですね。
そうです、
なんか今ちょっと ハードルが下がってきました。
下がったような、うん、ではどうぞ
ハロー、
ハロー素晴らしいそうやってするってこういうことなんでしょうね。
そうですよね、はい、う
ん、まあね、ハローってだあのがね、いろいろ話しかけてみるとか、するといいと思うんですよね。
そうなんですね。
そこ日常のちょっとしたそのこんにちはのハローとか、ありがとうのセンキューとか、うん、ちょっとアウトプットしていくところからでもいいですよね、
最初にね。口、あの必ず口を動かしてって言うんです
ね。口を動かす、
あの例えば日記書いたって言うのも、で読んだって
読んだ、
あ、なるほど、声に出して、
そうです、声に出して言うっていうのを、うん、すごくあの口うるさく言ってます。
なるほどね、徹底してアウトプット
そうです、そうです、ね、アウトプットだけですね、私がやるのは、
はい、さすがアウトプットトレーナー、
はい、
トミさんですね、そうか、それはちょっと少しずつ心がけて私もやっていきたいなって今思いました。なんかそんなね、もう英国に対するこう情熱あふれるようなお話がいっぱい出てきてますけれども、はい、今後はどんなことを実現していきたいというふうに思ってらっしゃるんですか。
そうですね、あの英語さえとかでも英語かっていう言葉を聞いたら私を思い出してもらえるような存在になりたいです。
英語くんといえば、
そうそうそう、英語くんといえば、小西みはるかなと。で、まあどの業界もそうなんですけど、はい、なんかみんなライバルみたいなところがないですかね。
は
い、
そうです ね,
ね, ありますね。同じ業界ベースでね。
そうなんですよ。で、英語に関しても、なんか英語に関わってるイコール敵、ライバルみたいなことがすごくあって、あのでも私は英語を教えてる方のライバルとは決してないんですね。教えてませんから、
はい、
ただ、まあ、言うなれば、私のセッションを受けたらさらに学びたいと思ってくれる人を増やしたいんですよ。その教えてもらいたい先っていうのはもう教えていらっしゃる方に、はい、あのご紹介をしたりとか、できると思っているんですね。あくまで私は最初のブレーキを外すという、
苦手意識を、
そうです、
取り去って、
そうなんです、ブレーキ踏んだままアクセル踏んでもね、
そうですよね、確かに、
マインドブロックっていうブレーキを外すのが私の仕事なんですね。で、その後アクセルを踏むのは教えてらっしゃる皆さんお願いします、
インプットトレーナーの方々に、
そうです、そうです、そうです、そういうプロの方ね、そういうふうに、あのちょっと墨分けをしているなって自分では思ってるんですけれども、
でもそうやってね、あの説明していただけるとすごく分かりやすいなと思います。ブレーキを外すだけでちょっと前に進み、さらに進みたければアクセルを踏むという意味で教えてくださる方のところにどうぞっていう、ある意味これもこう応援の循環というか、
循環ですね、
そうなんですよ。まあ、最終的にあの目標としては英語へのコンプレックス撲滅ですね、
はい、
私みたいな人がいらないっていう、そういう風にあのなりたいなと思ってて、まあね、でも特別なことじゃないんですよ。英語で仕事ができる人ももっともっと普通に増えて、あとビジネスパートナーとしての日本っていうの価値がね、多分上がると思うんですね。今まで発言してなかった日本の意見っていうのが活発に交換されれば、そうですよね、そうなんですよ。で、そのビジネスパートナーとして日本が注目されて、日本が元気になるっていいなって思ってます。
元気に、日本を元気に、
元気に、
そうです、そうですね、ありがとうございます。とね、もっとお話をお伺いしたいんですけども、ちょっとお時間がですね差し迫ってきたので、ぜひ、ね、リクエスト曲の紹介をお願いしてもよろしいですかね。
はい、はい、じゃあ小西さんにね、リクエスト曲のご紹介をお願いします。
はい、今まで私はもう本当にたくさんの方に元気や勇気をいただいているので、その感謝の気持ちを伝えたいと思って、この曲を選びました。ではお聴きください。セルティックウーマンで You Raise Me Up。
はい、ということで今日は英会話アウトプットトレーナー小西みはるさんにお越しいただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
いかがでしたか、ご出演いただいて。
初めてあのこうやって人前で自分の仕事のことを話すっていうのが、すごく自分にとっても楽しくって、 て、もっとこれやっていこうって思いました。すごいもう素敵な機会ありがとうございました。
ありがとうございます。さすがにアウトプットトレーナーだなと思いました。表に出していくことが楽しいっていうことがすごく今日ね、この時間を通してビンビンとこう伝わってくる時間になりました。5年前からね、ご縁をいただいてるんですけれども、やっぱりその間ですごく小西さんの変化も私自身も感じ取ることができて、それはいろいろなね出来事があったかと思うんですけれども、ちょっとこう気合が入っているというか、こう力が入っているような部分、それもかっこよさだったんですけれども、でもおそらくこの5年間の間でいろいろな出来事であったりとか、いろいろなこう解釈やものの見方の変化とか、そういったことがあったのかなと思うと、今のこう小西さんってすごく柔らかくて、自分のこうあるがままをありのまま出しているっていう、そのストレートさと素直さ、それがさらにこう魅力となって溢れてきて、ますますこれからが楽しみだなと思って伺っていました。
なんかその思いが、ね、なんかお互いのその応援の循環ってなっていきますね。ちょっと今目がうるうるされて
うるうるしちゃいます。
いや私のちょっとね、
ちょっと私も感動してます
ね。そういろいろとね、グループセッションとかも受けていただく機会も多くて、それでね、セキュラーのお話も伺ってるだけに、その変化もとても嬉しく、そしてね共にさせてもらっていることにありがたく感じています。
は
い、
ありがとうございます。ちょっと応援メッセージもお願いできたらなと思うんですけど、そうです
ね、はい、もう今日は伺いながら、情熱ってすでにその方のライフストーリーの中にあるっていうことをお伝えしたいなと思いました。何かね、熱くなるものがないっていう方、外にそれを求めて何かないかなって行きがちなんですけれども、そんなことない、もう今日のお話からも分かるように、自分の中にすでに情熱の種はいっぱいあるんだよっていうことを皆さんにお送りしたいなと思いました。はい、
ありがとうございます。今日お越しいただきました小西さん の、 会社の方なんですけども、こちら、ホームページございまして、英語ごとき小西で検索いただきますと、小西さんのホームページが出てまいりますので、ぜひ皆さんご興味持たれた方はこちら検索されてください。小西さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想リクエストお待ちしております。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はバックトゥーザドリームを選んで、メッセージ欄にパッションとお書きの上お送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。
次回の放送は11月23日火曜日12時にまたお会いしましょう。それでは今日もご機嫌な一日をお過ごしください。